夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
内ぐだはリビングでの雑談を垂れ流すをコンセプトに、家庭や仕事その他諸々について話しているネットラジオ番組です。旦那担当のアッキーと
嫁担当の歌の
本物の夫婦が新潟のとあるリビングからぐだぐだとお送りしています。
しょうもない雑談ばかり、勘違いや言い間違いの宝庫なので、適度に聞き流しながらグダグダ話をお楽しみください。
はい、157回のオープニングです。ハッシュタグうちグダツイートについて少し触れてみましょうか。オープニングで
ほうほうほう、
うちグダの最後のところで、お便り募集中ですよの他に、ハッシュタグうちグダでのツイートも大歓迎ですみたいなことを言ってたっけ。まあ、ハッシュタグうちぐだで、うちはカタカナ、ぐだはひらがなのうちぐだで、たまにつぶやいてくださる方がいらっしゃるんだよね。そんなに数は多くないから、つぶやいてくれる方は本当にありがたい。
本当にありがたいです。
お便りくれる方も本当にありがたい。
本当にありがたい
です。と思っているんだけど、そのハッシュタグうちぐだのツイートを、最近のもので少しまたもらえていたから、それをちょっと今回は読んでみましょうか。
はい、
じゃあまず、しんごさんのツイートだね。
しんごさん、いつもありがとうございます。
楽しきラジオの方のしんごさんではないしんごさん、しんごさんのツイートが、おいつもですかねっていうツイート。
あれですね、
あの内蔵がやらかしてるやつ。
やらかしてしまったやつですね。
越の国と出雲の国の会の時に、小出雲って書いて小出雲って俺が言っていたんだけど、どうも小出雲らしいと。
ね、テレビどう言ってたっけね。
テレビはね、バスの停留所の映像を映したんだよね、確か。
映しただけだったのか。
出雲にゆかりのある地名が残っていますって言って映しただけ。
なるほど、
だったらいいな。
あ、だったらいい。
読んでいたかもしれない。
わかんない。
読んでいたとしたら、まあ俺ですね。
あは。
いやね、本当にね、重罪です。
重罪でしたね。
でもまさかそういうフェイントのかけ方、来てるとは思わなかったぜっていうね。
そうだね、あの小さいっていう字ね、読み方がね。
小出雲だと。ほら、小泉八雲みたいなところあるじゃん。
あるけど、
いっそねえよって言ってもらえた方が楽だわ。小泉ですね。
小泉でした。
はい、じゃあ続いて、キノコハウス平本さん。
はい。
農系ポッドキャスト界隈だとよくお見かけする方ですね。
美味しそうなキノコの写真を上げてくれている。
そう。ハッシュタグうちぐらでもつぶやいてくださっていて、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ブリンバブリンバっつっちゃった
ブリンバ
ブリングバックさんの父親との話を録音したエピソードと同じですね。アッキーさん、ウタさん、興味ある人ここにいるよ。こういう昔の話興味深いし、後世に残しておきたい内容。アッキーさんが直接聞いてよかったし、こうやって記録に残せてグッグッ親指グッ
グしてる。
グ。こんなきっかけ作る思い切りの良さはアッキーさんの長所っていう風に書いてくれていて、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これは今始めたシリーズ、祖父母と腰を分け裁きシリーズの第1回をお聞きいただいて、ハッシュタグうちぐらツイートしてくださったっていうものです ね、
確かにこの思い切りの良さはアッキーの長所だよね。
どうなんだろうね。結局親元収納、俺は祖父母元収納だけどさ、家業の農業を継いだ人って、すべからく 皆さん割と家族との関係は陽さんが絶好調です。
絶好調です。
家族との関係は割と抱えてる方って少なくないのかなって思うんだよね。
まあ確かに離れたところにいた私でもなんとなくそんな雰囲気を感じ取ってるようなくらい、感じ取ってるくらいには大なり小なりあるとは思っている。
うん、そうなんだよね。俺の偏見だけど、
うん、
農家さんって周りの農家さんとのコミュ力は一定ラインあるんだけど、
うん、
自分の身内とのコミュ力が欠落してるみたいな人、
うん、
もう、まあ、ちょいちょいいると思ってるかな正直
なるほどね、
特に親世代とか。まあたださ、これいつかやろうって思ってそれができなくて、うん、やればよかったなってなるのが俺はすごく嫌な人だから、
うん、
基本行動するまでのラグは少ない人なんだよね、
うん、
だからもう聞けるうちにちゃんと祖父母と、まあ、だいぶコミュニケーションはだいぶコミュニケーションはカオスになってるところもあるけど、それでもコミュニケーションが取れるうちに、
うん、
祖父母の口から直接聞いておきたいって、改めてちゃんと聞いておきたいって思って、
うん、
この祖父母と腰を上げただけシリーズっていうのを始めたから、
うん、
動けてよかったかなとは思ってます ね、
ね、
うん、そう。
こういうさ後継者的なのって結構まあ大きな問題的にはなってるじゃない、
うん、
大きなっていうのもあれだけど、結構どっかしこでどうしようかどうしようかって聞くような問題でしょ。
なんだろう、まあ、そうだね、うん、結局今家、
うん、
家を存続させる体制からもう個人が選ぶ状況に移ってきている段階だと思うんだよね、
うんうん、で今アッキーも言った通り、要はやっぱりコミュニケーションなんだよね。
コミュニケーションですね、
うん、すんなりこう継ぐ、すんなり継ぐっていうのもあれだけど、こう自然とこう自分もここ親と同じような仕事して継ぐんだっていう思いになる人ってやっぱり親とか家族とかのコミュニケーションをうまくできていた人が多いと思っているんだよ私。
いやそうとは限らんな、
まあ、限らないけどでも要はこう親がどういう仕事をしているかって、それをちゃんと見てきて、まあ、言葉なり態度なりちゃんとそういう思いを感じ取れた人がこうなりたいって思うのかなって私のあれだけどね思っていて、まあ、そこにはもう言葉であったり態度であったりやっぱコミュニケーションっていうのがちゃんと生まれてると思うんだよ。でここのコミュニケーションがやっぱりうまくいかないで、なんだろう、頭ごなしにつげつげって言われたらそりゃ反発するよねっていう思いもあって
言われる側がね、いろいろ考えるタイプの人だったらなおさらね、
うん、そうそうそう、うん、でやっぱり選択肢っていうのがやっぱ一つ大事なんだろうなって思ったりする。
ただまあ、つげつげ言われて継いだっていう自分の原体験なんだろうねとは思うけどね、うん、だから自分の子供とかにもそのやり方をする、
うんね、
だからアップデートできてないような感じだよね、
うんうん、そうそう、やっぱり自分がこうされてきたことってどうしてもこう出てきてしまうものだから、ここをこううまくねやっぱり変えることができるかどうかっていうのも継いでほしい側の問題だとは思うし、それをちゃんとうまく言葉にして伝えて受け止めるっていうのももらう側の問題だと思うし、まあ難しいよね。
そうね。
でもそんな中でちゃんとこうアッキーがとりあえず祖父母の思いをちゃんと受け取ろうっていう風に行動したっていうのが今回すごい素敵なことだよなって思います。
まあね、この企画を始めてるぐらいだからもしかしたら誤解されてるのかもしれないんだけど、
うん、
俺も決して祖父母との関係性がめちゃくちゃ仲良しっていうわけでもないし、
うん、
まあ、ジェネレーションギャップの回とかを聞いてもらえればまあ、わかると思うんだけど、割とねバチバチにやり合う時もあるけど、
そうだね、
でもそれはそれであるけど、だからといってこれを聞いておいた方がいいって思ってるけど聞かないっていうのはまた話が違うじゃん、
うん、
この話をちゃんと祖父母の口で話してもらって、
うん、
それをこうして残すっていうのは、それはそれでまた違う話でしょう。逆にそれが納得できないぐらい感情でこじれているとなかなか切ないっていうか、
ね、
ただうちの場合は祖父母と父親との関係性と父親と俺との関係性と祖父母と俺との関係性っていう3つのものが絡まり合っているので
、うん、
まあ、なかなかですよ、正直っていうのはあるけど、
ね、そうですね、ちょっとほどくのがまあ無理じゃないかなって気になってくるような感じだよねここまで来ちゃったらはい、
はい、ということでハッシュタグうちぐらツイートをしてくださった皆さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これからも大歓迎です。
はい、お待ちしております。
お便りもお待ちしております。
お待ちしております。
普通の大歓迎です。
Hey, come on.
普通じゃないお便りも大歓迎です。
Hey, come on.
ということで、
はい、
今回も祖父母と腰輪おけさがきシリーズを本編ではお送りしていきたいと思います。
はい、
第2回。第2回ではなぜ柿を作ることに決まったのかの話を解き明かしていこうと思うので、
うんね、
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、よかったら聞いてみてください。
はい、
はい、ということでオープニングこれでおしまい。
おしまい。
その頃、昭和40年頃、それ40年頃なんだよね。じいちゃん何歳ぐらいだね、それだと。
どうだ、6年ですけど、30いくつ。
昭和、あ、そうね、6年生まれだもんね、うん、40年頃の話だとしたら30、まあ今の俺と同じぐらいか。
まあその頃から、そろっとその
少しずつ
開拓が、
あれが電力革命みたいなのが出てきたってこと。
ああ、ああ、で、じゃあ山を畑に
使えないかって、うん、具体化してきたのは43年。
43年、
あのね、とにかく山一旦も売れば、生活できたんだが、それがなんかさ、血がおかしくなってきたって。俺もそう見た。
このままじゃちょっとまずいかもしれんなってなってきたと、うんうん、
だからベルギーのそういう人は、俺は今ママ悪いからやらっていう、流行られっていう人がいたったわけ、
それは畑やろうぜっていう
流れ。畑じゃなくて今のままでも山内よりはママ悪いねかっていう、
あらっけ、その畑にしようぜっていう流れがあったけど、それはうちはじゃあそれは畑なんかしねわねっていう人がいたってこと
だったやろ、うん、
それんな説得させられたんだ、ほら
あ、説得に行ったのね。それはもう全部でやるしかないから、うん、嫌だっていう人がいるわけにはいかないってこと。
いや、まあそれでも嫌な人は残した。
ああ、そのまあまあね。でもまあその辺説得したりして畑にしようっていう流れが、
うん、
じゃあ本格的に動いていったわけでしょ、うん、その辺のじゃあどういう風にやってたのかとか、なんで柿になったのかとか、そういう話
は。それはあの弥彦と三百町のと
弥彦一は基礎兵の
あの剣探のパイロット事業できないってことだった。
初めからもうその剣のパイロット事業を狙ってたってこと。
そうなんだよ。
補助してもらって作り変えようみたいな。パイロット事業ってそもそも何なの。県のパイロット
事業、県開拓パイロット事業。
一番弥彦がさっきしたの。
弥彦がさ、ブドウ作ったみたいな話はさ、うん、この話とか一緒。
わたくね、ちょっと先や。
まあ、俺は自分の棚作って。
ちょっと先や。そして栽培組合っていうのはだけ、あの46年の当時になっているの、うちはその前に始まったんだよ。いや、43年だから。
いや、そこまでわかんねえな俺、うん、細かい年は。
あのね、農協の青年部でやろうってことになった。
その パイロット事業も、
うんうん、で畑ができてくるがね、苗はその前に心配心配だもんわけ。そうろ、
うん、
苗はあれ3年
あ植えてすぐ取れるわけじゃねえけ
ど、うん、植えるまでに3年かかるんだよ。
あ、土地をまず開くの
に、ね、育てもダメ。
ああ、そっかそっか、苗を作っておかんばらっけね。
作る、
うんうん、
それが生なん量じゃねえわけや、7万本もいるわけやねん
か。ああ、そっかそっか、
そう、ね、あれでなさしたんだろうか。
うん、いいえ、それで育てる会って始まったのはダメで、
うん、
どうもその話は俺まさかのアコアに育ったっていう話が聞いたったらもうどうも
ニーツから
ダメだった。それでニーツの怖いっていうところへ、
うん、
生産組合のところへ交渉して、
うん、
そこで作ってもらった。
その時点で柿って決まってたわけだろう。
いや、決めてから
だっけ、
うん、決めるには
そう、そこら辺も聞きたいわ。
感じっていうのはね、柿はみんな子供生まれれば安い柿誰も植えりへて、
あ、
柿植えたもん。
柿の植わってない家はないぐらいの、
うん、そうな
木だよな、
あれは。うん、だから今みたいにこうてくるなんてねすけ、子供が生まれたらチリ植えるの柿植えるってやるわけ、うん、
そのさ家に植えてる柿って甘柿ってことだ。
甘柿、甘柿も渋柿もあった。
あ、そういう
の。こっちは何本もあった。ハッチン、あのね、ハッチンがこれ一本。
そう、うんうん、平種ね、うん、
みんなで種やねって。
それからあのあっこに妙丹っていう渋流れ悪いんだ。
妙丹、
妙丹、
あ、わかんない、聞いたことない。
こんな方の、
冬とかではなくて、
ん、
冬とかではなくて、
うん、
なんで来のはねすけり。
それから甘がちもあった。
ん、あ、ごめんごめん、そう、甘がき、甘がき、うん、甘がきは何植えてたの。
いや、何しなんか細長げ、うん、あの、
あれ、こんなの方、
あ、おつじ
か、うち何本もあった、
おつじの。
それで、
それで
柿はみん何でも死んだって毎年一年おきになるもんだと、
うん、
そういう安定感があったわけ、
うん、
それで柿にした。
他の候補はなかった、柿以外に出た。
ブドウと柿、
ブドウと柿、うん、あ、でも2つか、
ブドウは手間かかわせてのあらせつぶ、あの、いや、ヒコもあんまやめた人が、
あの当時
いたったんと、
あの今ほらワンワンがいて、ワンワン滑る、
あ
の前、うんうん、あくブドウ畑やったんだ。
じゃあブドウもまあ身近っちゃ身近だった。
あの格納庫の亀手の方の、
うん、
あの今勝ち予防集か、あの上、
上の原じゃなくて
上の原の、
上の原のとこ、うんうん、
そこにブドウ作ったし、すべりんちょしかも作ったね、
うん、
今沿いに文句院に、
今沿からこうだがんね、
うん、
じゃあその辺があって、まあ、柿かぶどうらなってなって、
うん、それでぶどうを進めてやった人があったの、
うんうんうん、もうやってる人がいたりしたわけだ。そうそうそう、じゃあ身近な柿か作ってる人もいるぶど
う
か、
うん、そうそうそう、
どっちかにしようかってなって、う
ん、特に弥彦のぶどうがほら寿司だってやってたわけ、
うんうんうん、
で俺もそこを見に行った、
うん、
それも佐渡の柿も見たりして、杉田清っていう杉田早生作った先生だったんだ。
すごいね、
佐渡に、
うん、
府中園で、
うん、
佐渡に梨をやれっていうことだった。
茶道で梨を作れってこと、
うんうん、それ杉田っていう杉田清っていう人が勝ちられて、
うん、
俺が生まれた当時昭和6年当時、
その頃に梨やれって話があって、
うん、梨をやれっていうのを反対して
杉田さんが
勝ちを進めた、うん、そういう結果があって佐渡も見たりして、やっぱりの一番 価値は毎年うちに何かと、
うんうん、みんなわかるし、
そういうこと。
佐渡はしかも根がいくいてほら、いかったんだねか、お分け人はやっていたったっけ。
そうだよね、佐渡の方がもうその頃にはだいぶ、
いやもう大先輩、
大先輩だもんね。おけさがきでもなってたもんね。
波視察に、
それで勝ちになったわけ。
勝ちになって、でそこでじゃあさっき言った、まあ、苗の準備とかが必要になってきてとか、いろいろ生まれてきたわけでしょ。最初の段階でその柿を作るっていう農家はうちの地区だけで何軒ぐらいなの？
ん？
何軒ぐらいいたの？
あれね、やっぱり300人くらいいたの。
300ですね。はい、エンディングです。
です
ということで、
はい、
祖父母と腰輪分け榊シリーズ第2回をお聞きいただきました。
はい、
今回は、
うん、
第1回で話したもともと竹林とか松林だった山を畑にするっていうのが決まって、
うん、
じゃあ何を作るのか、品目は何にするのかっていうのを決めるところまで、柿を作ることが決まるまでの部分をお送りしました。
はい、
はい、こんなこんな背景で、
うん、
それがもう今50年経って俺が柿を作ってることになったっていう流れですね。
うん、
あ、例によって陽さんが起きているので声が入るかもですがご容赦ください。
はい、元気です。
はい、
はいね、今のアッキーと同じくらいの年齢でじいちゃんいろいろ動いてたんだね。
そうだね、
うん、
今の俺ぐらいの年齢だった頃から、まあ、そういう動きが出始めていたっていうのが、
うん、
なんか聞いたことはあったんだよね確か、
うん、
ほぼ今の俺と同い年ぐらいの時から動いていくことになったみたいな話は、
うん、
まあ、その話チラッと聞いたのはもう少し前だったから、うん、もう少し俺が若くてもうちょっと俺より上の年なんだなぐらいの認識だったんだけど、
うん、
まあ、何気に今
並んできた
ついでから時間も経ち丸4年を迎え5年目に入ったので、
うん、
いいとこ、
いいとこ
年齢も近くなってきて、
ね、
うん、祖父が昭和6年生まれで祖母が昭和8年生まれ、
うん、
だからだいたいこのシリーズの年代は、
うん、
昭和何年っていう言い方を全部してるから、
うん、
まあ、そこから大体の祖父母の年齢は分かるかなっていう感じだね、うん、
ね、
うん、
まあ、山を畑にするっていう話が本格化して、まあ、そりゃ嫌がる人もね中にはいらっしゃるよねっていう。
いや300人の合意形成取れないでしょ
う。
やれって言われたら絶対嫌だもん
ね。説得しに行ったとか言ってたけどそうね、きついだろうなって
その話はね今でもちょいちょいするんだよね、
うん、
誰々ん家に説得に行ったみたいな、
うん
うん、その当時若手でそういうちょっとこうカロリー使うような仕事が回ってきてた可能性が高い。
そうだね、
うん、固有名詞前と同じで個人情報がすごかったからカットしてあるんだけど、
うんうん、
その誰々の家に行ったっていうのも含めて、うん、ちょっと個人情報部分はなるべくカットしてあるんだけど、
うん、
だいぶその産地の中ですごく中心になって進めた方っていうのがいたみたい。
うん、
もうその人が何としても実現するっていうので、
うん、
かなり熱量を持って動いて実現したみたい。
うんうん、なるほどね、
うん、
なんだっけ、原炭のパイロット事業、
あ、それね、県
なんだ、
新潟県に補助してもらって山を柿畑に作り変えたんだよね。
うん、やっぱそうだね、補助はあるよね。
そうそう、確か本編でも喋ってたと思うけど、
うん、
すごく補助率の高いものとして、まあ、やったっていう、
うん、
焼きこのぶどうと腰輪分け榊とでやったみたいな感じみたいだね。
ね、 このブドウね。
でも弥彦ブドウのイメージもないよね、そんなにないの、うちらには。
そうなの、だから弥彦でブドウって出た時にへーって正直思っちゃった。
そう、弥彦は前の回で弥彦神社とかの話もしているけど、うん、その弥彦、
うん、
新潟にあって割と観光地っていう感じかな、
うん、
温泉があって、
うん、
弥彦神社があって、
うん、
いろんな人が泊まりに来るみたいな場所、うん、
あと競輪も一応あるからね。
あ、弥彦競輪ね、
うんうん、
そういう場所でブドウを作るっていうのはやってられていたけど、
うん、
ブドウの方は多分もうそんなに作らなくなってしまった、
うん、
っていう歴史背景っていうか状況なんだと思う、ね、
うんうん、で一応身近だった柿と、まあ、ブドウに二択になり、なんか柿の方が安定しているからと、
まあ、安定しているっていうか、
うん、
みんながわかる、
うんうん、この話ちょっと面白かった。その柿は子供が生まれたらみんな植えていたっていう、
そうそうそう、鳴り物を植えるっていう文化があったみたいで、うん
ね、
うん、まあ、正直今の俺の感覚からすると、うん、みんながわかるからやるっていうのって、
うん、
参入障壁がすごく低くなる選択だから、
うんうん、
差別化とか、
うん、
そういう部分だと少し選択としては微妙な部分があるなっていうのを感じてしまうんだけど、
うんうん、
300人から合意形成を取らなきゃいけないってなったら、もうある程度みんなにとって分かりやすいっていう選択をしないときついっていうのはあるだろうね、う
ん、そうだね、一人もしくは数人でやるんだったらね、また話は違うと思うけど、300人っていうね、
そう、難しくてなかなか作れないものを作って、
うん、
それでその販売で独自化していくっていうやり方ができるんだけど、
うん、
もうそもそもスタートが、まあ、みんなが分かるからっていうところから始まっているから、
うん、
そういう意味では結構差別化を図りにくい選択ではあるのかもしれないよね、
うん、そうだね、
まあそれでやって何らかの方法で産地としてのブランド力を高めていくっていうのをやってきたから、
うん、
今までずっと続いてきたんだろうとは思うんだけど、
うんうん
うん、ただ、まあ、感覚的にはみんながやりやすいからっていう選択の理由はちょっとリスキーだなって感じたりもするよね。
なるほど。なんか植えるまでに3年かかる？苗を育てるって話してたじゃん。
苗木っていう、
うんうん、それがダメだったって
自分たちでは苗木作れなかったから、
うん、
苗木を作ってもらって購入したっていうことだ ね。
ニーツにお願いしたって話してた。あ、やっぱニーツの方が先だったんだなって。
ニーツはだって柿有名だもん、
うん、
そもそも平種の原木がニーツでしょ、だって確か
だよね。その話を聞いたなと思って、
だからニーツから佐渡に行って、
うん、
うちの小島の地区にもやって、
うん、
っていう、
うん、
平種梨は基本もう細胞的には全部同一だと思うから、
うん
うんうん、ソメイヨシノと一緒
だよね、うん、そっか、親がニーツにいるんだね。
そうだね、まあ親かな、多分、うんうん、そう ね。
あと佐渡も見に行ったってね。
うん、その話はね、うん、よく聞く。この後の話は出てくるんだけど、
うん、
佐渡に視察に行った時に、
うん、
みんなでもう柿のこととか何もわからなさすぎて、
うん、
みんなで「あ、リンゴがある」って言ってたのが柿だったらしくて
マジで、
それぐらい本当に何もわかんないとこから始めたんだっていう話はちょいちょいしてもらったことがあるね、
うん、そうか、そうだよね。なんかもう私とかアッキーとかはもうあの状態の柿を見てる、木を見てるから、もう見たら柿だなってなんとなく判断できるけど、そういう、なんだろう、今の木の形も作った木の形なんだよね。
そう、柿の木の作りの回で取り上げたんだけど、
うん、
今の柿の木はみんな海進自然系で作ってあるでしょ、
うん、
海進自然系で作ってあるんだけど、庭の柿の木とかは多分海進自然系になってないんだよね、
うん、それこそ普通にこう伸びっぱなしっていうか、そうそうそう、
主幹とか変則主幹とか、うん、変則主幹でもないんだろうね、もう基本手は入れてないと思うから、うん、主幹だと思うからそれで主観の柿の木の感覚で海進自然の柿の木を見たら、
うん、
柿って気づかない 可能性もあるよね。
そうだね、
農閑期に行ってる可能性も高いからね。農閑期に行ってるとしたら葉っぱないし。
そうかそうか、そうだよね。なんか忙しい時期にねお邪魔するのもって話だもんね。
っていうか単純に行けないよね、行く側
は。そうかそうか、うん、忙しいもんね。ね、
まあ、分からんけど、うん、その辺は、うん、
まあ、っていうところだったかな。
そうだね、う
ん、柿が身近っていうのなんとなく分かるよね。私の父の実家の方もさ、あれ渋だったかな、柿なってて、子供の頃こっそり登って取って食ってたみたいな話をたまにしてたから、
うん、
やっぱなんか私の父って
よう、くしゃみ3連発、
はい
はい、すっきりしましたか、はい、にやり、
にやり私の父ってアッキーのおじいちゃんにどっちかというと近い年代かな。
そうだよね、
ちょっと上目だから、
うんうん、
やっぱなんか話通じるとこ2人ね、2人か分かんないけど
うん、うん、
ちょっと通じるとこあるっぽいなと思ってるけど、やっぱり育ってきた環境的なのもなんとなく似てるよね。
うん、多分通じるところはあるのかなっていう風に見てるは、うん、見てるけど ね
今でもね、なんかそこら辺走ってるとちょっと歴史感じるようなお家の庭には柿ってあったりするしね。身近といえば身近なんだろうね。
まあそりゃそりゃカツオが取ろうとするわけで、あれカツオが柿を取る描写あるよね。
あるある、
あるよね。
あるある、
最近あんまり見ないけどさ、昔のサザエさんってカツオよく柿勝手に取って怒られてたよね。
あの裏のおじいちゃんとこでしょ。
え、裏のおじいちゃん柿取っても怒んないでしょ。
あれ違ったっけ。なんかとりあえずなんかね、いや、なんかちょっとはみ出てる柿ね取ってるよね。
いやもうコボちゃんなのかドラえもんなのかもう分かんなくなってごちゃごちゃに混ざってるんだけどさでも小学生ぐらいの男の子が柿の木に登って柿を取るみたいな描写ってなんかで折につけ見ているような気はするよね。
多分カツオくんね、身近っていう表現もなんかすごく納得したね、話聞いて。
まあブドウはね大変って聞くからね、
うん、
本当にブドウは職人向けの作物だっていう話は聞いたことがあるかな、
うん
うん、手間もかかるし、
ね、
まあ、柿もそれなりに手間かけてやってるから、
うん、
どっちがっていう話ではないのかもしれないんだけど、
うん、
まあでも、うん、ブドウはブドウで大変だと思うかな。
あの山をもしブドウにしてたらって思うとすごいね。
ねえ、
ね、
でもだってブドウだったら棚作んなきゃいけないわけだから、
うん、
あの面積棚、
ね、
ってやばくない、
うん、多分もうちょっとなんか平らとかにして手山の方に手入れてたかもしれないね。
それも補助で結局ある程度賄えたのかもしれないけど、
うん
うん、すごい話で
ね、うん、
まあそんな感じで、
うん、
短さ、
うん、
分かるっていう部分を優先して書きに決めたっていう部分と、
うん、
それをやることになる農家さんがすごいたくさんいたっていう部分と、
うん、
実際問題一気に作り変える上ではすごいお金もかかるから、
うん、
補助金的な、
うんうん、
そういう事業としてやって柿をやることになりまして、まあ、柿に決まりましたよっていうのが今回の話でした、
うんうん、はい、でした、はい、
そんなとこですか。
そんなところですね。
ジェシ、
ジェシ、
次回はじゃあ柿に決まって柿の栽培がスタートしてどんどん大規模化していくことになっていくんだけど、
うんうん、
その辺の、まあ、初期の歴史について、
うん、
物語についてお伝えしたいと、お伝えした、お伝えしたいと思います、
思います、
はい、ということで、はい、今回も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もぜひまたグダグダ話にお付き合いください。
お願いします。
今回もこれでおしまい、
おしまい。
うちグダでは
リスナーであるチャットもの皆さんからのご感想やご質問を募集しています。番組紹介のページに受付フォームがありますので、ぜひ気軽にお寄せください。またツイッターもやっています。フォロー、コメント大歓迎です。
ツイッターアカウントは@UCHIGUDA_RADIO @UCHIGUDA_RADIO です。ハッシュタグ内グダでぜひつぶやいていただけたら嬉しいです。
うちはカタカナ。
グダはひらがな
の内グダです。
お便り待ってます。ではでは、
また聞いてね。